さあ今日の山よも山話はゲストをお迎えしています。異業種交流会アウトドア部の久保田さんです。久保田さんこんにちは。
はい、こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
急に寒くなりましたね。
そうなんですよ。もう昨日からね、
はい、
特に今朝は寒かったですね。
ね、寒かったですね。なんかこの12月入って暖かい日が多かったので山に行くのも行きやすかったですけれども、こんなに寒くなると
ちょっと考えますよね。
考えますよね。
行き先も含めて。
ね、そうですね。もうあの兵庫の上の方は雪が降っているということですのでね。
そうみたいですね。
久保田さんも雪山はあんまり登られないんですか？
昔はね、あの低い山、はい、雪が積もってるけど、まあ、そんなに高くないところですね。例えば三船山とか、
はい、
そういうところによく行ってたんですけどね、
はい、
あと金剛山とか、ここのとこちょっとご無沙汰ですね。
あ、そうですね。
去年雪少なかったしね。
そうですよね。
去年とか先シーズンというか。
そうですね。今シーズンは雪が多そうですから。
ですね。
まあそれはそれでね、あんまりあの北部の高い山にはちょっと行かない方がいいかもしれませんけれどもね。はい、さあ今日は、久保田さんご紹介いただくのは彦さん。
そうなんです
よ。はい、ご紹介くださるということで、これあのパッと見読めないですね。
ね、彦さんの字にもう一つあの英国の A っていう字がついてるんですよね、
はい、
だから A 彦さんって読むかなと思うんですけど、
はい、
読み方は単に彦さん、
彦さん、ね、何をどこにどうして彦さんになるのかわからないんですが、英語の A に、彦根の彦で彦さん、はい、これが九州の山なんですよね、はい、具体的には大体どのあたりにあるんでしょう。
福岡県と大分県の県境の山なんですけども、
はい、
で彦山神宮っていう神社があるんですけどね、
はい、
この神宮の住所は福岡県ですね、はい、
神社は、麓にあるんですか、それとも山の上に、
これね、正確に言うと、3つぐらい建物が神殿が分かれてまして、
はい、
下宮、中宮、上宮、これあの読み方どうするのかな、上空って読むんですよ、上宮って読むかな、
はい、
頂上にね、あの上宮っていうのがあって、参道に沿って大体あの下から上まで上がる感じですけどね、はい、でその彦山神宮っていうのが、まあ、結構人を集めてる山でしてね、非常に歴史の深い山ですね。
そうなんですね、まあ、神社があるということは修験道のような感じにもなってたってことですかね。
まあ、神社があったのは明治の、なってからですけどね。
あ、そうなんですね。
神仏分離で神社になったんですけど、
はい、
まあ、それまではあの修験道のお寺だったんですけどね、
はい、あ、そうなんですね。ということはもう古くから歴史がある。
これはね、非常に古いんで、あの開祖がですね、
はい、
まあ、中国から来た禅宗というお坊さんがですね、
はい、
西暦531年に開いたと言われてるんですけどね。
随分古いですね、本当に。531年というと日本は
慶太天皇の時代ですね、
はい、時代、はい、ということは、平安にもなってないですよね。
そうです ね、
はい、そういうそれぐらい古い時代にもう中国から僧がやってきて、
ね、中国の北魏っていう、
はい、
あの国があったんですけどね、その北魏の僧の禅宗が開いたと、いうことで、でもともと天照大神の巫女、巫女ってお子さんですよね、
お子さん、はい、
分かりやすく
て、うん、
そのお子さんが祭神でして、
はい、
でまあ、太陽の神ですから、その日の子、日曜日の日って、
はい、
日の子って言ってて、
はい、
でその日の子山ののが取れて彦山にのなって、
うん、
その彦がですね、
はい、
なんか819年にですね、
うん、
佐賀天皇の御事りで字が変わって、
はい、
あの海彦山彦の彦に変わって、
はい、
彦さんと呼ばれるようになったんですよ、
うん、
でそれがさらに時代が経って1729年にですね、
はい、
その当時の霊源法王って方がいらっしゃったんですけども、その法王の院宣によって、英国の A の字を賜ったと。だから彦さんという読み方のままでですね、
はいはい、
その賜った A をつけて、 今の彦さんになったということですね。
そうなんですね。いやでも歴史も非常に古いですし、あの歴代こう天皇が、ね、名前に関わっているということはかなり、
うん、かなりね、
あの新人のある山ということですね。
日本でも代表的な修験道場ですね、
はい、
大峰山と羽黒山と、
はい、
まあ、白山などと並んで、
はい、
もう主要なですね、
はい、
山伏の修験道場と、
あ、そんなに
いうことなんですけどね。
そうなんですね。なかなかあの関西にいるとこの九州の、ね、話題というのはちょっと疎くなってしまうところがあるんですけれども、
そうですよね、
はい、それだけ歴史があって、そして修験道としても有名な山、
はい、
ということなんですね。さあそしてあの彦山というとね、この彦、日本三彦山でいいですかね、
は
い、の一つということで、すごくこの三彦山っていうのがね、初めて聞いたとき面白かったんですけれども、
まあ、この辺だったらね、はい、あの姫路の方の
雪
庇山、雪
庇山、はい、
それから新潟の弥彦山、弥
彦山、はい、
それとこの九州の彦山ですね、
はい、
この3つで日本三彦山と呼ばれてるんですけども、
はい、
で日本三彦山いろいろ調べたんですけどね、
はい、
そのかろうじて記録の載ってるのが1991年に日本三彦山サミットっていうのをね、
はい、
開催したっていう記述があったんですけども、
あ、ということはこれはあの古いものじゃなくてかなり新しい言い
方、
そうみたいですね、
ということ
なんですね。
新潟のホームページとかですね、
はい、
その姫路のホームページとか調べたんですけど、
はい、
そこには一切そのサミットのことは載ってないんですよ。
あら
でその、はい、九州の彦さんのある、
はい、
添田町っていうところのホームページのこうずっと年表見てたら唯一そこにあっただけなんですよね。
あ、
91年に三彦さんサミットを開催したって、
はい、
で中身があんまり書いてなくてですね、
あら、
ちょっと調べようと思ってるうちに、
はい、
あの結局分からずじまいで、
そうなんですね。
でおそらくね、はい、九州のその彦さんの地元が言い出しっぺではないかと僕はその想像してるんですけども、
はい、これ日本にこの彦っていう字がつく山はこの3つしかないってことなんです
かね。いや、そうでもない
です。そうでもない。あ、そうなんですか。
僕はあの、はい、山岳辞典って持ってましてね。
あ、すごい、そんな辞典があるんですか。
その辞典で引いたら他に、はい、特に九州にあの英国の英がつかない彦さんがね、
はい、
3つほどありました
よ。あ、そうですか、う
ん、だからあのこの三彦山以外にないことはないんですけどね、はい、
でもこの雪庇山と弥彦山を足したっていうのはなんか意味があるんですかね、うん、
これやっぱり3つとも、はい、まあ、かなり宗教に深く関係があって、
で
まあ、雪庇山あの修験の山ですし、
そうですね、
で九州の彦山当然修験の山 で、
はい、
で新潟の弥彦山も弥彦山ですね、
はい、
修験というよりもあの越後の、ね、
はい、
一宮 の、 あの神様を祀っているということで、
はい、
新潟では非常にあの重要な場所らしいんですよね。
あ、そうなんですね。で
やっぱり数万人の参詣者が参拝者が行ったりですね、
へ、
そういう意味ではそのこの3つの山どちらも どれもですね、
はい、
非常にあの宗教としては非常に深い関わりがあるということ でこの3つを選んだんだと思うんですけどね。
ああ、そうなんですね。ちなみに久保田さんはこの三彦山は全部行かれたんですか。
いえ、
はい、
新潟はまだ行ってないですね。
ああ、そうなんですね。じゃあ今回の彦山、そしてもともとの雪庇山は行かれていて、
で、
はい、
今年の、ね、9月の霊界で雪庇山行ったんですよ、
ええ、あ、そうなんですか、はい、
で三彦山行こうなっていう話になったのと、
ええ、
それからあのうちのクラブのメンバー2人がですね、
はい、
博多に転勤になってるんですよね。
あ、そうでしたか、はい、
で
それもあってじゃあ
そうなんですよ、
はい、
だから三彦さんということと、
うん、
その九州のメンバーと一緒に登ろうということで、
はい、
今回公開行ったの先月の霊界行ったんですけどね、
はい、あ、そうなんですね。
で11月の霊界で、はい、この九州の彦さんに行ったんです。
そうですか。ということはじゃあ、ね、三彦三彦制覇の向けて、
もうそう、
ね、新潟も行かないと、いけないですね。
来年あたり新潟に行こうかなと、
ね、そうですね、はい、ということで今日はその彦さん、そのうちの中の彦さんをご紹介いただくんですけれども、あのコースとしてはどうでしょうか。何コースかあるんですか、
ね、あの、はい、代表的なコースはですね、あの3つありまして、
はい、
この彦さんっていうのはあの3つのピークの総称なんですよ。
あ、 そうですか、一つの山ではなくて三つの山がある、
北岳、うん、北岳、中岳、南岳と三つのピークがありましてね、で北岳が1192メートル、
はい、
で中岳が1188メートル、
はい、
で最高峰は南岳で1199.5メートル、はい、まあほぼね1200メートル、
はい、
でこの北岳を先に登るコースと、
ええ、
でその真ん中の中岳に登る、うん、これまあ表参道って言ってもいいような道と、
あ、そうなんですね、はい、
で南岳を先に回るコースとですね、
はい、
この3つあるんですけども、
ええ、
まあ大概の人はその中岳に最初に行く真ん中の道をですね、うんうん、選ぶみたいですね。
表参道ということですもん ね、
そう
ですね。これあの3つピークがあるとおっしゃってましたけど、比較的その1日でピークは全部回れるぐらいの、
ね、3つそんなに距離離れてないんで、
はい、
あの北岳から回ったら順番に3つ回るのにいいコースになるんですけども、
ええ、
ちょっと今回我々時間もそんなに余裕なかったんで、
ええ、
中岳と南岳だけ登るコースにしましたけどね、はい、
表参道から登って、
で、
南岳から、
はい、
で、じゃあ周回のようなコース
で
降りてこられたということですね。まあでもそうなると組み合わせとしてはあのいろんな縦走をしたりとか周回したりとか、
そうですね、
いろいろできるということですね。さあこの彦さん、なかなかあの三田から、ね、行く機会も少ないかと思いますけれども、アクセスとしてはどのような形で行かれたんですか？
ね、前日に博多に泊まりましてですね、
はい、これも新幹線、
どこでもドア切符っていうのがあったんで、
どこでもドア切符初めて聞きました。何ですかそれは？
はい、12月の25日頃まで使えるんですけども、
はい、
あの JR 西日本の管轄の路線を、
はい、
あの1万2000円で、ね、乗り放題、新幹線も含めて乗り放題、
1日じゃなくて
2日間、
はい、
でそういう切符があるのが分かりまして、で博多までの新幹線はね、博多までギリギリ JR 西日本の管轄なんですよ、
はいはい、
で博多を往復して1万2000円で行けるということで、その切符を利用して、
はい、
博多に行きまして、
あ、すごい賢いお買い物って感じですね。
いやもうこれを、ね、有効に使おうということでね、で博多まで行って、
はい、
で前日泊まってですね、
はい、
であのレンタカーを借りまして、
うん、
で博多からレンタカーでだいたい距離的には80キロぐらいなんですけどね、
80キロ、はい、
結構ありますね、1時間半ぐらい走って、はい、その登山口に行くと、
うん、博多からそ地道ですか？
は
い、高速
距離優先を選ぶとね、
はい、
地道になるんですけど、ね、
はい、
で高速でも行けるんですけど時間はそんなに変わらないです、
あ、そうなんですね、その行くまでの道と道中というのはあの細い道だったりとかいうこともなく、
はい、ちゃんとねセンターラインのある
ちゃんとセンターラインがあるじゃあ割と比較的走りやすい道で、
そうですね、
はい、駐車場とか、
駐車場はね、はい、大きくは2カ所なんですけど、我々が地元に先に住んでる人から、
はい、
情報を仕入れて、
神
宮下っていう場所があるんですよね、
はい、
その彦山神宮のちょっと下のところなんですけど、うんうん、そこに空き地がありましてね、
はい、
無料で止められたんですよ。
あ、そうなんですね、空き地でなければ有料の駐車場になるということ、
うん、そうですね、だから普通の人は多分知らない人はその有料の駐車場2カ所あるんですけど、金の鳥居っていう鳥居の近くと、
はい、
それからちょっと上の、別所駐車場ですね、
はい、
このどちらかの駐車場に止める方が多いです。
あ、そうなんですね、わかりました。さすがやはり住んでる方がいらっしゃると地の利があって、
下見に、ね、行ってもらいました、
ね、あ、そうなんですね。ありがたい限りですね。はい、わかりました。では後半実際に登られたコース見どころなども含めて伺っていきたいと思います、
はい、
後半もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部の久保田さんをお迎えしまして、大分と福岡の県境にある彦山ご紹介いただいています。後半もどうぞよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、日本三彦山のうちの一つというねこの山をご紹介いただいていますが、先ほどコースのご案内いただいたんですけど、うん、実際にはどのようなコースで登られたんでしょうか？
はい、最初に中岳に登るコースですね、はい、彦山神宮のちょっと下の神宮下っていうところから、はい、で彦山神宮の宝平殿っていう大きな講堂みたいなのがあるんですけどね、
はい、
でそこから表参道で中岳を行って、はい、で中岳からちょっと南を降りて南岳、
はい、
からその彦山神宮に戻るという周遊コースですね、
はい、大体距離高低差としてはどれぐらいだったでしょう、
距離が 6.6 キロですね、
はい、
で上りが778メートル、うん、で下りもまあ同じぐらいですね、はい、774メートル、でコースタイムが大体4時間ぐらいですね。
本当かなり手軽に、
そうですね、
ね、行ける山という感じですよね。なんかあのセピコさん、この秋に登られたとおっしゃってましたけど、はい、セピコさんの方が結構コースタイムもね、ありますね。
セピコさんの方がちょっときついですね。
ね、そんな感じがしますよね。さあ、ではあの実際に歩かれたルートをたどりながら見どころも伺っていきたいと思うんですが、
はい。
はい、まず神宮下が、これが、まあ、駐車場代わりにな
っていたということで、そうですね。空き地があって、はい、神宮下に車を止めて、
はい、でそこから
でまず、はい、彦山神宮ですね。
彦山神宮、はい。
で、あの法平殿っていうあの昔お寺だった時代 の、
はい、
あの大講堂なんですけどね、
ええ、
その建物があるところにまず登って、
はい、
で一般の参拝者はそこまででやめる人も多いんですよ。
そうなんですね。ということは割と駐車場からすぐ
の場所、
ね、という感じですかね、
はい、15分ぐらいですかね。
そうなんですね。ということは石段か何かで、
そうですね、そこまでも本当に石段だけで、
はい、
あの誰でも簡単に登れるんですけど、ね
はい、これいかがでしたか、この彦山神宮は。
かなり、ね、まあ、歴史が古いんですけども、その神宮としての時代、はさっきあの申し上げたように、はい、明治になってからですけど、神宮になったのが、あ、失礼、あの、はい、彦山神社になったのが明治になってから、
彦山神社になってから なったのが明治になってから、
はい、あの明治の神仏分離によって、あのお寺だったのが彦山神社に、はい、名前が変わったんですよ、
ええ、
でそれがですね、神宮になったのはね、
はい、
昭和の50年なんで、
これ神宮と神社ってなんか違いがあるんですかね。
神社より神宮の方がやっぱり格が上みたいで、
はい、そうなんですね、
天皇関連の方々、はい、
うん、
神様を祀った場合は神宮に格上げされるみたいなんですけどね。
あ、まあ、伊勢神宮とか、
そうです、そうです、
そういうこと
です。やっぱりあの日本にそんなにたくさん神宮ないです
ね。ないですよね。
まあ格上の神社と考えていい、ね、いいんじゃないでしょうかね、
は
い、
それがでも昭和50年というと割と新しい感じですよね、神宮になったのはね。
そうですね、ですから何といってもその修験の道場だった時代が長いんですよね、
はい、そうなんですね。そのなんか名残みたいなものはあるんですか。
ね、あの、うん、中岳の頂上に、
はい、
あの行者堂っていうのがあって、
ええ、
でその中にあの縁の行者ですね、
はい、
縁の大津のなんか木像がですね、
はい、
入っていたりするんですけど、
ええ、
その 中がちょっと見れなかったんですけどね、
はい、見てはいけない、
うん、開いてないんですよ、とにかく。
あ、閉まってて、この中にいらっしゃると。
いらっしゃるのか、過去にあったのか、
はい、
過去にあったみたいな書き方をしてたんですよね。
あ、そうなんですね。
でその円の大津もですね、
はい、
あの西暦701年にね、
はい、
来てるんですよ。
あ、そこの彦さんに、
ね、という記録があるみたいですね。
へ、すごいですね、全国津々浦々この、ね、歩いてるんですよね、修行にね。そうなんですね、まあ
はい、その後どんどんその盛んになりまして、その修験道で一番の最盛期ですね、はい、あの江戸時代なんですけども、あの坊っていうね、
坊
山伏の家が250ぐらい麓にあって、
はい、
で3000人ぐらい山伏が住んでたんです。
あ、そんなに巨大な場所だったんですね。
そうらしいですね。
すごい、はい、それはもう山全体が
もうあのそうです、もう山全体修験道場ですね。ですから山伏がたくさん住んでたということで、で一旦ね、あの秀吉にが九州を平定した時に、あの領地をすべて秀吉が没収してですね、一旦壊滅状態になったんですけども、もう関ヶ原の戦いの後はですね、また復興しまして、で地元のその鍋島藩とかですね、あの小倉のお殿様とかです、ね、はい、いろんな寄進をしましてね、かなりの盛り返したんですね。
ああ、そうなんですね。それでも江戸時代が一番の最盛期になったという、 そんな歴史があるんですね、はい、これが、彦山神宮からそして中岳の方に登っていく、
はい、表参道を登っていって、
表参道ですね、はい、ね、修験道とおっしゃってましたけど道はどんな感じなんですか。
表参道はですね、はい、ほとんど非常に幅が広くて、うん、歩きやすい道ですね。
あ、そうなんですね。危険箇所もなく
一箇所だけね鎖場って、はい、書いてあるところあるんですけども、全然危険じゃない
鎖があるだけみたいな。
そうですそうです。鎖つかなくても登れるそんなに急じゃないところですね
そうなんですね、はい。それが、大体どれくらいでその中岳まで行けるんですかね。
中岳までが、はい、表参道だったら1時間半ぐらいですね、はい、大体
1時間半かけて中岳まで登られて、
で中岳行く途中に、はい、中宮っていうか中津宮っていうその中宮がありまして、ね、
は
い、まあ、これは建物があるだけなんですけど。
あ、そうなんですか、はい。
で中岳山頂には上宮、はい、ですかね。
あ、先ほどおっしゃってた上空っていうか上空なんていうのか、はい、
でこの上宮の、に神殿というか建物があるんですけどね、
はい、
これがもうどうもね佐賀藩主の鍋島さんが、はい、鍋島さんですね、はい、鍋島公が、奉献したっていう記録があるんですけども、それからあんまり手が入ってないんじゃないかと思うぐらい、
じゃあだいぶ古い
老朽化してましてね。
残念ですね。
建物も非常に壊れかけてるんですよね。
そうですか。それちょっとなんか残念ですね、
なんか意外に、はい、下の神宮の本殿は、ちゃんと手入れされてますけども、
はい、
この頂上の建物は非常に老朽化してるんで、
はい、
ちょっと心配ですね。
あ、そうなんですね。歴史の、ね、ある山ということですから、ちょっとそのあたりね、
そうですね、
していただけたら嬉しいですけどね。だから
頂上に行く直前に鳥居があるんですけど、橋もう2本の柱しか残ってないんですよね、その鳥居が。
鳥居の柱が、そうですか。なんか意味があってなんでしょうかね、もう直さないっていうような。
どうなんですね。どうもね、資金がないような感じでしたね。
ああ、そうなんですね。
寄付を、ね、集めてました。
あ、そうですか。まあ、いろいろ栄枯盛衰、ね、あるんでしょうね。
で頂上がですね、
はい、
中岳の頂上はその1188メートルですね、はい、
眺望はあるんですか。
いや、これがね、ちょっと天気はそんなに良くなかったせいもあるけども、
はい、
あんまり見えなかったですね。
まあ、ちょっと山の中に囲まれたような感じなんですかね。はい、そこからは、今度は南の
南岳の方へ行くんですけども、
はい、
その道の方がですね、はい、やっぱり修験道にふさわしいような岩場が多い道ですね、
は
い。
そうなんですね。じゃ鎖場も、
鎖場2か所ぐらいありまして、
はい、
で結構急な鎖場なんで、表参道とは全然違うんですよ。
はあ、そうですか。
やっぱり登山にちょっと慣れた人が登るようなところですね、
うんうん、そうなんですね、はい、わかりました。そこからじゃあ南岳に鎖場を、はい、南岳通って行かれ て,
て, て、
はい、
でその南岳が最高峰ですね、
ええ、
約1200メートル、
はい、こちらも眺望あまりないんですか。
なかったですね、
そうですか。
いや、はい、登って途中でね、ところどころ展望がいいところあるんですけど、頂上はね、
はい、
記憶がない
んです。あ、そうなんですね。あまりじゃ広場とかにもなってない。
そうですね。いや、そんな狭くはないです。そこそこ、広さあるんですけども、
はい、
眺望がそういえば記憶がないなと思って。
あ、そうですか、うん、なんかちょっとそれも意外な感じがしますけれども、はい、わかりました。じゃあそれが、南岳が最高峰ということですね、
はい
はい、でここからも下山、
下山の途中に見どころが一つありましてね、
はい、何でしょうか。
鬼杉っていう
鬼杉、
巨木、大きな木ですね、
はい、
巨大な木ですね、巨木があるんですよ、
はい、杉の木。
そうです、杉の木、はい、で樹齢が1200年。
それはなかなか古いですよね、樹齢1000年超えてる木が、杉の木があるんですね。
そうですね、日本でも有数 の,、はい、あの古木でしてね、 林野庁がね、はい、あの日本全国 の, その巨木を100個選んでね、うん、
はい、
森の巨人たち100選っていうのを決めてるんですよ。
面白そうですね。ではい、
林野庁のホームページに一覧表載ってますけど、
ね、
でそれに選定されてる木なんですけどね、うん、
はい、
で当然国の天然記念物、
そうですよね、1000年超えてますからね。
でやっぱり幹回りがね 12.4 メートルありましてね、
12.4 メートルであまりピンとこないですが、
ピンとこないと思いますけども、はい、あのその日本の巨木100選で幹回りが10メートル超えてるのはね、15本しかないです。
そのうちの一つ
ですから相当大きな木だっていうのは、はい、その辺から推定していただけると思うんですけども、はい、
もう見た時に幅が 12.4 メートルだったらどれぐらいあるように感じるんですかね。
だからもう例えば、はい、あの人間が立つと分かるんですけど、あの本当の幹のごく、はい、一部分に人間が立ってるみたいな感じ、
入ってるような感じ、へえ、すごいですね。 12.4 メートルの幹の周り周、
はい、で高さはね、はい、現在あの38メートルなんですけども、うん、はい、あのかつては60メートルあったんですよ。
あ、そうなんです。雷か何か落ちたん
ですかね。それが
何
かで折れたんですよね。
でも生きてるんですね。
そうです、そうです。
お、それもすごいですね。へ、そんな巨木が、
はい、その巨木が、はい、まあ、ちょっとした伝説がありましてね。
え、何でしょうか。
あの、はい、鬼がね、はい、彦さんからなんか出ていくときに、
ええ、
杖を刺したら、はい、その杖が杉に育ったと。
は
あ、でそれで鬼杉って呼ばれてるんですね、
はい、あ、そういうことなんですね。じゃあ彦さんに鬼がいたというそんな伝説があると。
で、ね、鬼ってちょっと言い忘れましたけど、その鬼杉行く途中にですね、はい、あの材木石っていう
材木石、
名前がついてるね、
はい、
岩場があるんですよ、
で
これはあのいわゆるあの柱状節理ですね。
あ、はいはい、
彦山って火山だったんで、
ええ、
その溶岩が固まるときに、はい、その柱状にの割れ目ができて固まった、
はい、
よくあのタモリがですね、
はい、
あの
ブラタモリでよく見ますね、ええ、はい、先週は木の先で柱状節理がまさに出ておりましたけれども、
典型的な柱状節理がありまして、ね、
ああ そ, う
で
ね、で
それを、ね、材木石って呼んでるんですよ、
ええ、
でなぜかというとその鬼が、ね、
はい、
彦山に家を建てるようとして、
うん、
使わなかった材木が、はい、その岩に変わったっていう伝説があるんです。
そうなんですね。本当だからもうずっと鬼がここに住んでいたっていう、
もうね写真をお見せしたいぐらいなんですけど、これぞ柱状節理という、
これぞ、そうなんですね。
その柱状節理を見てから鬼杉へ、
鬼杉があって、はい、でそこからが元のコースに戻ってくる感じですかね、
南ルートですね、どっちかというと、はい、あの彦山神宮で元に戻るんですけど、
うんうんうんうん、
なんか違う道、周回ルートですね、
はい、もともとの駐車場まで戻ってきて終了という形ですね。
です
あの全部ね北岳まで行かれなかったとおっしゃってましたけれども、どうでしたか印象として、全体的な彦さんの
一番印象残ったのがやっぱりその鬼杉ですね、
はい、鬼杉、うん、
で僕ね特にあの、はい、巨木が結構好きでして、
あ、そうなんですか、はい、
できるだけその山に行くとき近くに巨木があれば、まあ、見るようにしてるんですけど、
ね、はい、お、すごい、はい、
そのあれ私が見た中でももうかなり最大の、
はい、
最大に近い巨木だったんでね、
はあ、そうなんですね。じゃあそれを見に行くというのもまた一つかもしれませんね。
僕の友人に巨木のファンがいました、ね、山に登らなくて巨木だけ に,
だけにいろんな方いらっしゃいますね。
そうなんです。であの前半でちょっと言い忘れたんですけど、はい、アクセスについてちょっと補足したいんですけどね、
はい、
あの本来はですね最寄りの駅に JR の彦山っていう駅があるんですけど、
そうなんですね、はい、
でその彦山駅が通ってる線路がですね、
はい、
あの2017年の、
はい、
豪雨でですね、いまだに通行止めになってるんですよ。
そうでしたか、はい、
ですからあのその彦山の電車が通っていればですね、 列車でも便利なんですけども、今はその代行バスしかなくて、はい、その本数もそんな多くなくてですね、はい、ちょっと電車で行くには不便な場所になってますね。
そうなんですね。3年かかってもまだ復興の途上にあるということなんですね。わかりました、まあ、行かれるんであれば、ね、そうやって博多まで行ってそこからレンタカー借りるというのも、
ね、の方が一番便利ですよ ね、
あとあといろんなところも、ね、行けると思いますので、はい、行きやすいかと思います。今日は、業種交流会アウトドア部の久保田さんに彦さんをご紹介いただきました。久保田さん、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。